렐루야, 할렐루야. 그래가 핸델 によって作曲されたハレルヤコーラスの出だしの部分ですね。ちょっと音程がおかしかったかもしれませんけれども、まあ、本当に神様を心から褒めたたえ申し上げる、そのような調べですね。ヘンデルがある人からメサイアをどのようにして作曲されましたかと問われたとき、ヘンデルは、私はヨハネの黙示録の天の賛美の光景を自分の魂のこととして経験して作曲しましたと答えたそうです。私たちは先週の礼拝においてヨハネ黙示録4章の御言葉より開かれた天の門と題する礼拝メッセージに預かりました。続いて今朝はハレルヤコーラスを心に思い巡らしながら五章の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。ご存知のようにヨハネの黙示録は紀元後90年代にイエス・キリストの弟子ヨハネを通して神様が解き明かしてくださった書物です。それは神様の救いの歴史の完成の時、終末に関する福音が語られている大切な書物です。今から1930年ほど前、主イエス・キリストの御体なる教会はローマ帝国の皇帝ドミティアヌスによる激しい迫害にさらされていました。捕らえられたクリスチャンたちがコロシアムと呼ばれる円形劇場の中で飢えたライオンに食い殺されるとか、柱にくくりつけられ松屋には塗られ火炙りにされたりして殉教の死を次々と遂げている、そのような厳しい時代でありました。そのような激しい迫害の中で教会の行く末が風前の灯火のように見えるとき、神様は超自然的な幻による啓示、黙示という形をもって教会の本来あるべき姿を示し、教会が希望を持って前進し続けていくことができるようにヨハネを用いてこの書を書き記させてくださいました。紀元後90年代、イエス・キリストの弟子ヨハネもドミティアヌス皇帝から迫害を受けてエペソの町の南西80キロほどのところのエーゲ海上にあるパトモスという島へ島流しにされていました。それは犯罪人が送られてくる流刑の島であり、そこで流刑の人たちは石を切り出して他へ送り出すという重労働を課せられていたのです。おそらく70歳を超え80歳を超えていたかもしれない老聖とヨハネがイエス・キリストを信じるそのことのように島流しにされ、来る日も来る日も刑罰として石を切り出すという重労働の日々に置かれていたわけですよね。明け暮れしていたわけですよね。しかし主の日になりますと、ヨハネは一人神様の御前に出て天を仰ぎ、伏しくれだった手を挙げて一人神様に礼拝をお捧げしておりました。その主の日の礼拝の時に聖霊に満たされ、聖霊によって天にまで引き上げられたヨハネは栄光に輝く父なる神様への天の礼拝を目撃させていただいたのです。そのことが黙示録の4章に記されています。その栄光の神様の御座の周りに24人の長老たちが座って神様を賛美しておりました。24人の長老たちとは旧約聖書のイスラエル12部族を代表する12人と、新約時代の12使徒によって代表される全教会の生徒たちのことです。また御座の周りを4つの生き物が飛び回って飛び交って、御座の周りを4つの生き物が飛び交って聖なる 聖なる聖なる主なる神全能者と神様を賛美しておりました。その四つの生き物とは神様によって作られた全被造物を代表する天の御使いであろうと思われます。先ほど司会者にヨハネ黙示録の御言葉をお読みいただきましたが、五章一節を見ますと、また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしい者は誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできる者、見ることのできる者はいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものは誰も見つからなかったからであると記されています。この五章一節で御座についておられる方とは、前の四章二節と三節で碧玉や赤瑪瑙という宝石に例えられている神様のことですが、その方の右の手に巻物が握られていたというのです。右の手とは神様の右の手、神様のご支配のことです。ですから神様のご支配の中に巻物があったという情景です。その巻物の内側にも外側にも字がびっしり書いてあって、七つの封印で封じられていたのです。今から1900年ほど前のその当時は、巻物を紐で結び、その結び目にハゼの木の実から取られた木の蝋、木蝋で封印をする習慣がありました。ですから七つの封印で封じられた巻物とは、人の手によっては決して開くことのできない神様の救いの歴史のご計画、救いの奥義のことです。そして天にも地にもその巻物を開くことのできる者が誰一人いないことを知って、この黙示録の著者であるヨハネは激しく泣いていたのです。この巻物が開かれないと、その時直面している迫害の苦しみの中で教会がどうなるのかわからない、人生の意味を知ることができない、人類の未来への希望が持てない、それで泣いていたというのですね。するとその時長老の一人が申しました。五節を見ますと、泣いてはいけません、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、七つの封印を解くことができます。ヨハネの涙はその一人の長老の言葉によって拭い去られました。なんとその巻物を開いて七つの封印を解くこともできる方がおられるというのです。その方はユダ族から出た獅子ダビデの根と呼ばれる方でした。その方が勝利したので封印を解くことができるというのです。なんと素晴らしいことでしょう。ヨハネは泣いてはいけませんという長老の言葉に思わず涙も吹き飛んで驚いて見上げたことでしょう。そのユダ族から出た獅子を期待してヨハネが見上げた時、そこに立っていたのは勇猛果敢な獅子ではなく、なんと葬られた姿の子羊でした。そこに勝利を得ていたのは威厳に満ちた獅子ライオンではなく、弱り果て無力に見える子羊でした。次の六節を見ますと、また私は御座と四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に伏られた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた 神の七つの御霊であったというのです。で、旧約聖書の冒頭の書物である創世記49章9節と10節において、ユダは獅子の子、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、ついには彼がシロに来て諸国の民は彼に従うと予言されていまして、おいでになる救い主はイスラエル十二部族の中のユダ族の中から来られることがあらかじめ創世記49章において予言されていました。そのユダ族から出た獅子とは、ユダ族から出る救い主メシアキリストのことであり、百獣の王ライオンのように強い王者であられるお方です。しかしながら、この聖書の巻末にあたるヨハネの黙示録では、その救い主がほふられた姿の子羊として登場しているのです。このヨハネ黙示録5章6節に登場しているほふられた姿の子羊とは、古今東西のすべての人の罪の犠牲として父なる神様の御前に捧げられ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なれたイエス様のことです。十字架上で全ての人の罪を一身に背負った一番惨めな姿、それがほふられた子羊の姿なのです。こうして旧約聖書に預言された獅子でありながら、ヨハネ黙示録ではほふられた子羊として登場されたイエス様は、人間を罪と死に追いやっているサタンの力に対する真の勝利者であられます。ヨハネ黙示録が私たちに示している勝利者の姿は、王冠を持って権力を振るう方ではなく、人間の罪を背負ってしもべとなり十字架上で死なれたお方なのです。敗北に見えたゴルゴタの十字架上に捧げられた子羊こそ、罪と死の支配者であるサタンの力を打ち砕いて勝利された救い主イエス様なのです。イエス様は全ての人々の悲しみと絶望、痛みと罪をご自身の身によって歩まれたお方ですから、私たちの弱さや悲しみ苦しみ、この世の矛盾を不条理をよくよくご存知であり、共に痛みを負ってくださり、癒しの御手を差し伸べてくださるお方なのですね。イエス様は自ら十字架上で傷ついたお方として、あなたや私の心の傷を包み癒してくださるお方なのですね。この5章6節、ヨハネ黙示録5章6節の中ほどに記されていますように、そのほふられた姿の子羊は七つの角と七つの目を持っていました。七つの角は王者としての権威を示しておりましょう。それに対して目は知性や霊性を示しておりましょう。全地に使わされた七つの御霊とは、かつて旧約時代の預言者イザヤによって預言された救い主メシアとしての七つの御霊、それは知恵と悟りの霊、知恵と力の霊、主を恐れる知識の霊であると、イザヤ書11章2節に語られています。それまで天でも地でも誰一人その巻物を開くことのできる者がいなかった。それなのに、次の黙示録5章7節と8節にありますように、子羊が近づいて御座についておられる方の右の手から巻物を受け取ると、4つの生き物と24人の長老たちが子羊の前にひれ伏して祈りを捧げ、新しい歌を歌って子羊を礼拝しました。そして9節にありますように、彼らは新しい歌を歌って言いました。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて全ての部族、 言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのですと賛美されています。その上、その周りの万の幾万倍、千の幾千倍の多くの御使いたちが11節と12節において大声で叫びました。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしい方ですと賛美いたしました。さらにその上13節を見ますと、神様によって作られた全被造物が褒めたたえ申し上げます。溝についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよいよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝したのです。このように子羊に対する天の礼拝の様子がここに掲示されています。その子羊への賛美は天にこだまするような凄まじいものだったでありましょう。御使いだけでも万の幾万倍、千の幾千倍と言われていますし、彼らは口々に大きな声でほふられた子羊を賛美したわけですから、そこには実に壮大な天における礼拝が捧げられていたわけです。十字架上でほふられた子羊はまるで無力な弱い存在のように思えます。しかしその子羊こそ力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいお方なのです。これら七つの権威はもともとイエス・キリスト様が天におられた時に持っていた神ご自身としての本性なのです。しかし全ての人を罪から救い出すためにイエス様が父なる神と等しくあろうとは思わないで、これらの権威を金繰り捨ててご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。そのようにイエス様はほふられた子羊として私たち罪人のただ中に命を投げ出してくださいました。その十字架の血潮によって罪許され救われた私たちはイエス様に習う者として人と人との間に立つ鳥なしの器としての大切な使命を託されている者一人一人であるわけですよね。私たちもイエス様に習って神様と人とに喜び使えるものとならせていただきましょう。そしてやがて天における礼拝に連ならせていただくことを待ち望みながら、この地上における教会の礼拝において栄光の主ほふられた子羊を褒めたたえ申し上げてまいりましょう。教会は賛美の神の憐れみに生かされ集うキリストの民であり、キリストの終末論は新しい天地の到来、救いの完成なのです。御座についておられるお方と子羊に賛美と誉れと栄光がいよいよ限りなくありますように。ハレルヤ。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、夏の暑さの最中における主日礼拝でありますけれども、祈りと賛美と献身の印を持って共にあなた様を喜び礼拝申し上げさせていただけますことをありがとうございます。地の上で平和が御心にかなう人々にありますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。 アメン。